さんおはようございます。それでは今日もご一緒に聖書からディボーションをしてまいりましょう。今日の聖書箇所は2箇所1章1節から9節。暴かれる前に告白を。まず要約をしてまいりましょう。今日の聖書箇所はユダ王国の預言者ミカが語られた預言です。ミカはユダ王国3人の王様、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代に活動しました。ミカは当時の偽善的な宗教生活や内政の腐敗などの問題についての裁きの幻を語っています。それでは聖書の言葉に耳を傾けましょう。
ミカ書1章1節から9節。ユダの王ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代にモレシェテ人ミカにあった主の言葉。これは彼がサマリアとエルサレムについて見た幻である。すべての国々の民を聞け、地とそれに満ちる者よ、耳を傾けよ。民である主はあなた方のうちで証人となり、主はその聖なる宮から来て証人となる。見よ、主は御住まいを出降りてきて、地の高いところを踏まれる。山々は主の足元に溶け去り、谷々は裂ける。ちょうど火の前の炉のように、高に注がれた水のように。これは皆ヤコブの背きの罪のため、イスラエルの家の罪のためだ。ヤコブの背きの罪は何か、サマリアではないか。ユダの高きところは何か、エルサレムではないか。私はサマリアを野原の廃墟とし、ブドウを植える畑とする。私はその石を谷に投げ入れ、その元湯を暴く。そのすべての刻んだ像は打ち砕かれ、その儲けは皆火で焼かれる。私はそのすべての偶像を荒廃させる。それらは遊女の儲けで集められたのだから、遊女の儲けに帰る。
まず神様はどのようなお方でしょうか。神様は6節で、その元い、すなわち北イスラエル王国の首都サマリアの城壁の外側からは見えづらい石杖の部分を暴く、このように述べています。石杖というのは外側からは見えづらい部分。神様は私たちの心の内側、人には見えづらい部分をすべてご存知です。それを暴くことがおできになります。この時神様が暴かれたサマリアでの罪の中身は大きく分けて3種類ありました。第一に礼拝に関わる罪、7節に刻んだ像という言葉があります。第二に金銭に関わる罪、7節に儲けという言葉があります。第3に性に関わる罪、同じ7節に遊女という言葉が出てまいります。それではなぜ神様は暴露されたのでしょうか。打ち傷が癒しがたいという状況がありました。打ち傷が癒しがたい、これは自己免疫能力がない、自分で修正する力がもはやない。放っておくと隣のユダ王国の都エルサレムにまで達してしまう、罪が拡散してしまう、そういう危険な状況にあったためであるということです。ですから神様は暴露し公にされ、そして裁いて断ち切らせるという、その必要を感じられたのだということを私たちは知ることができます。ではここから適用を3つ考えてみたいと思います。第一に、礼拝に関する罪が自分の中にないかどうか聖霊様に探っていただきましょう。刻んだ像が自分の礼拝生活の中にないだろうか。刻んだ像、それは人の営み、神様の営みよりも刻んだ像、人の営みに目や心が止まりすぎてはいないでしょうか。私はしばしば自分が礼拝に出るときに、今日の礼拝は何々だなというふうに 観察者、また評論家に、なってはいないだろうかということをいつも気をつけなければいけない。そのように顧みさせられます。神の営みよりも人の営みに目が行ってしまう。刻んだ像。私たちは本当に礼拝者としていつも整えられていきたいと思います。第2に、礼拝に関する罪にも結びつくところがあると思いますが、第2は金銭に関する罪。この点で聖霊様に探っていただきたいと思います。インターネットや雑誌、新聞、テレビなど性的な描写、文字、映像、画像、これらのものを密かに覗き込んで楽しむなんてことはないでしょうか。ある男性のセルグループの分かち合いの時のことです。新聞に週刊誌の見出しがしばしば出ておりますが、それに目を留めるだけでなく心を留めてしまうと、自分の心の中で、頭の中でイメージを膨らましてしまう、そういう危険性があるなということを話し合ったことがあります。これら3種類の罪、礼拝、金銭、性、いずれも自分が言わない限り誰にも気づかれなくても済む罪です。あたかもそれらがないふりをして信仰者らしく振る舞うこともできてしまいます。気をつけないと装ってしまう。この装う罪というのは自己修正が効かず広がってしまいます。神様は終わりの日に人の目には隠されているそういう部分さえも明らかになさいます。神様が終わりの日に全てを暴かれる、そんなことを聞くとドキッとしてですね、怖いなと思うかもしれません。でも今主の前に自分が告白をする。イエス様は真実で正しい方ですから、十字架で流された血潮によって許し清めていただくことができます。告白することによって私たちは平安を抱くことができ、終わりの日に安心してイエス様をお迎えすることができます。皆さんの上に今日も豊かな祝福があることをお祈りいたします。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛の
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。